背景ライジャパン構成、今日のテーマはクオリティに責任を負わないです。クオリティに責任を負わない。ちょっと語弊のないように先に言っておくと、クライアントワークというよりはクリエイターとして何か、まあ、例えば SEO 記事を書いたり本を執筆したり、まあ、あるいはコンテンツクリエイターとしてかな、講座を出すってなると、もちろんクオリティには責任を負うべきです。で、ただ私のマインドチェンジとして、クリエイターじゃなくて経営者に なるためには、クオリティに責任負ってたら、もちろん責任は負うんですけど、クオリティに責任を負ってもらえるようにしないと、つまり私は負わない、いや負うんだけど、怒られたりしたら負うんだけど、本質的には責任をもちろん負うんだけれども、少なからず作業してもらう人にクオリティの責任を負っても負う、つまりそのために私は責任は負わないようにしなきゃいけない。負わない意識を持たなきゃいけない。いざという時は負うんだけども、意識的には責任は負わないって形にしていかないといけないなと思ったんで、それのシェアです。まずは前回のコメント返しからです。愛さんから、コンテンツビジネスでは雇用を生みにくいへのコメントです。株式会社ジャパソンが雇用を生む新たな取り組みが始まるのですね。いい時もそうでない時もやる。あ、ここまでですね、一旦。そうですね。まあ、もともと SEO 記事を依頼しようとはしてたんですけど、まあ、ラジオで話した通り、なかなか難しいな。っていうか、私がちょっと責任を負いすぎてたんですけど、最終的なクオリティの担保とか。まあ、そこがうまくいってなかったので、もうちょっとちゃんと本気出して、作業依頼、本当に信頼して任せるってとこに力を入れていきたいです。です。で、いい時もそうでない時もやるべきことを淡々と積み上げていく。すべてがこの先につながる糧になるんだと、ジャパソンさんの取り組みを見て実感します。まあそう、抽象化するとなんかふわふわしちゃうんですけどね。でも結局そういうこと、すべてがこの先につながる糧になるっていうよりかは、糧にするって感じですかね。糧にはつながらないので、いつか、まあ違うな。まあなんかやってれば勝手に繋がるのかな、でも。いやでも繋げる意識もないと繋がらない気もします。ちょっと私も答え出ないですね、ここは。サボらず落ち込まずやるべきことをやっていこうと思います。そうですね。まあサボりたくもなってもいいし、落ち込んでもいいんですけど、それに関係なくやるべきことやれるかどうかですね。っていうのは私も気をつけたいと思います。です。では本題です。クオリティに責任を負わないです。で、今私は、クライアントワーク化したい。私自身がクライアントワークとしてやるんじゃなくて、会社としてやりたいことがありますと。で、ただ、それをやっていくにあたって、私が全部のコンテンツのクオリティの担保ってのはできないなって感じました。できないなというか、それをやってたら、会社として回すことはできないです。で、今までのやり方だと、私のコンテンツに対して一部お願いして、で、最後私がチェックして、で、私のコンテンツとして出すみたいなのを、まあ、やってはいた。とはいえ、大部分が私が自分でやっちゃってたんですけど。で、それと同じノリでクライアントワークやっちゃうと、絶対に回らなくなるし、数をこなせなくなる。ので、で、そこで必要となる意識が、クオリティに責任持たないってことです。表面的には、意識的には。つまり、クオリティの責任を誰が持つのかっていうと、依頼した人、もっと具体的に言うと、ライターの人とか、動画編集者の人とか、です。その人自身に、責任、クオリティを担保してもらう、です。で、ここ最近、いろんな作業を、クラウドワークスとかで依頼してて、で、思ったのが、結局、まあ、ちょっとすいません。ここは上から目線になってしまうかもしれないんですが、クライアントの立場で、いっぱい今まで以上にいろいろ作業を、なるべく他の人に、私が手を動かさずに回るような仕組みを作るためにっていうので依頼してみて思ったのが、その意識、クオリティの担保、クオリティに責任を持つってところを、の意識がないと、依頼する意味があんまりないっていうか、ほとんどなくなってしまうなってことです。つまり、どういうことかというと、例えば、直近ので言うと、モスの、私は今 Kindle で本出してるんですけど、それを英語版でも出そうとしてて、 で、これはあれですよ。依頼した方がその意識持ってたかどうかっていうのは関係なくというか、意識持ってたんですけど。で、それで英訳依頼した時に、その、依頼された、まあ、ここはライターさんとしましょうか。英訳を依頼されたライターさんが、クオリティに責任持ってるかどうかで、全然、返ってくるもの変わってくるんですよね。で、クオリティに責任持ってると、どんな状態で返ってくるかっていうと、もうほとんどそのまま、公開できる状態。つまり、Kindle 本をもう売りに出せる状態で返ってくる。で、一方で、クオリティに責任持ってない。まあ、結局、向こうで最終的にチェックするよねっていう意識がある状態。これは、能力ではなく、意識の問題だと思ってます。もちろんスキルはある程度必要なんですけど。って意識だと、同じスキルの人であっても、結局こっちで、最終的に、上がってきたものそのままは絶対に出せないような状態になってくる。同じ人であっても。です。で、この意識の差を生むのは何かっていうと、多分長期的に見ると、私の意識だと思います。依頼するときの私の意識。その人に依頼するときに、そのクオリティの責任をこっちで負ってしまうのか、それとも、最終的に出せるような状態で帰ってくると信頼して、そこも踏まえて依頼するのか、です。で、今のやり方だと私は、クオリティの責任自分で負っちゃってる？負っちゃってます。結局、ある程度やってもらって最終的には自分でブラッシュアップしようって意識で依頼しちゃってる。で、なので、結局私が作業しないと世に出せないような状態になっちゃう。これだと会社としてチームとして回すことはできないので、で、じゃあ何が必要なのかっていうと、まず意識の面でクオリティの責任は負わないというよりは、クオリティの面での担保も信頼して、この人に依頼すれば、ほぼそのまま出せる状態で上がってくるだろうって意識を持って依頼するっていうのが一個、意識面で一個。でも一個仕組みの面で言うと、クオリティとは何かっていうのをちゃんと定義してあげる、マニュアル面で。で、ここも私周り足りなかったなと思うんですけど、要は、どういう状態が OK でどういう状態が NG なのかっていうのをしっかり、割と誰が見ても分かるように線引きしてあげないと、クオリティの担保ってできないんですよね。システム開発で言えば、最終的にプログラムをテストするフェーズがあるんですけど、その時のバグ率が何パーセント以上、何パーセント以下みたいな基準値をしっかり設けること。で、難しいのはライティングの場合、そこが結構難しい。プログラムだったらバグ率って形で品質を測れるんですけど、記事を書くとか本にするってなった場合、何をもって品質を確認するのかっていうのが難しい。でもそこをちゃんと線引きしてあげないと、結局本人のさじ加減になってしまって、人によってクオリティがばらつく。で、ばらついた後、標準化するにはどうするのかっていうと、その、どういう状態が OK なのかの基準値を持ってる人がチェックするしかない。その基準値誰が持ってるのかっていうと、今私の頭の中にしかない。ので、それをちゃんと文章に落とし込んで、誰が見ても、あ、これなら OK、これなら NG だなって判断できる状態にして、で、それを元に OK な状態のものを作ってもらう。で、さらに、第三者チェックとして品質管理の人を置いて、で、その基準を元にチェックしてもらう。で、そうすると、最終的に、なんていうか、私がチェックしなくても世に出せるようなクオリティのものが出来上がってくる、みたいな感じです。で、これの意識を持ってやっていかないと、結局また同じことになっちゃうというか、私が最後巻き取って、これじゃあチームとして回せないなで自分でやるようになってしまうなって思ったので、これはあれですよ、私自身の反省としてというか、今後の意識づけとしてです。で、もうもはや私が作業しちゃいけないぐらいの思い切ったルールを敷かないとダメなのかなとも思ってます。で、ただ、まあ難しいのが、とりあえず早く世に出して、数値を作った上で、クライアントワークとして受注していきたいってのがある。まあ、それはそれでやりつつ、中の仕組み作りも進める。だからこの二つって、両立できないんですよね。早く出せないんだったら私がやった方が早いですし。一方で仕組み化するんだったら、私は一切手をつかない状態で作れるようにしなきゃいけない。時間がかかってもいいから、できるようにしなきゃいけない。です。で、そこのバランスですね。で、今私は スピード感優先して私が作業を進めてるつもりだったんですけど、気づいたら、なんかその意識が他の仕組み化をすべきところでも働いてしまって、なんか結局自分で全部やっちゃうみたいになっちゃってるなってのが自己分析です。です。で、これは私がもともといろんなコンテンツ自分で作っちゃってたからこその弊害とも言えるけど、まあ、そここそ強みにもなりうるかなと思う。私自身も作ったことはあるから、あなたのコンテンツ、いいもの作れますよってのが強みの一個なので、私がやろうとしてるサービスの。です。なんで、そう、仕組み化っすね。で、もう一個気づきも言うと、仕組み化で重要なのって再現性なんですよね。例えば、なんか、講座があるとします。オンラインのライブ講座にしましょうか。で、そこで重要なのって再現性です。例えば、私が MOS Excel の一般レベルの試験の講師だとします。オンラインでリアルタイムでやる講座。で、私がやるときは台本なしでやった方が絶対に早いです。ま、頭の中に入ってるし、できるんだけれども、それだと、再現性低くなっちゃいます。つまり他の人がやった時にクオリティがばらついてしまう。なので、そうじゃなくて、しっかり台本、まあ、台本作るというよりは、そんな細かくなくてもいいかな。必ず伝えなきゃいけないことをしっかりドキュメントに起こす。なんていうのか、カリキュラムを綿密に作っておいて、で、それに従ってやる。です。まあ、台本の方が今回だと分かりやすいか。台本作っちゃって喋る。で、私が一発単に講師やるだけであれば、台本なしでやった方が短い。台本なしでできるから。なんですけど、台本、時間かけてでも台本作って、それに従ってやることで、私じゃなくても、講師が私じゃなかったとしても、同じクオリティのものを提供できるようになる。です。で、ここですね。一番今私が意識しなきゃいけないのはここ。要は、最短、目の前の作業の最短効率じゃなくて、長期的に繰り返し、この作業を他の人がやる場合でもできるようにって観点で、やっていかなきゃいけない。です。となると、今までやってた私の意識を完全に変えなきゃいけません。二つある。まず、目の前の最短距離じゃなくってのが一個で、もう一個が他の人がやってもってこと。こっちっすね。問題はこっち。こっちが今まで私本当に意識してなかったんで。何回やっても同じようにっていうのは結構意識してて、そういえば、これ自動化できるなと思ったら、プログラミングでチャット作っちゃって、それを使うようにするとかってやったりはしてたんだけど、他の人がやって同じようにできるようにっていうのは、今までの SEO 記事の執筆しかり、あんまり意識してなかった。まあ、あえて言えば、ライジャパがそれの一部ではあるんですけど、他の人がこのライズボトンにやれば、まあそれなりにクオリティのものが誰でもできるようにってのが一個か。ライズ版もそれか。っていうか講義ってそういうものか。まあでもそれよりもさらに再現度高い状態で文章化なりドキュメント化なりしていかなきゃいけないなってとこっすね。で結局あれっすね、そのドキュメントの可能の作業で教えるスキルが役に立つのか。なんか教えるのとでもちょっと意識が違うのかもなとか、そんなことを考えてますです。ということで、以上、クオリティに責任を持たないでした。で、そう、もう一度言うと、これは今私の頭の整理しかなんなかったので、これを聞いた、ウェブライターとしてどう意識すべきかの観点で言うと、クオリティに責任を持つってことです。つまり、最終的にそのまま公開されたとしても OK の状態にまで仕上がってるかどうかです。で、この辺の意識って結構本当にちょっとしたことで出てくる。例えば誤字脱字だったりとか、ちょっとした誤字脱字だったりとか、あと挿入された画像が間違ってるとか、ここって本当にこのまま納品公開しても問題ない状態で納品してるかどうか、つまり最終責任を、の、まあ、最終的に責任を持つのはもちろん、クライアントなんですけど、なんかその記事に問題があった時に、そうじゃなくて、 自分事として書いてるかどうかの意識の差で、そこのクオリティで変わってくる。今、細部で言いましたけど、全体的にもそうです。ので、最終責任を負うつもりで書くってのが、クライアントからしたら依頼しやすいライターになるのかもしれませんです。てので、私自身が今、いろんな人に作業を依頼する中で気づいたことで、かつ私自身が意識しなきゃいけないことのシェアでした。で、今日は私は何するんだ。ちょっと年内にやらなきゃいけないことを先にやっちゃおうかなってことで、クライアントワークを進めます。これはですね、再現性は、さっき言った再現性の話は置いといて、関係なくです。クライアント、そう。です。で、あとは明日、ユーデミーのオフ会があるので、そこでちょっとやろうとしてる事業の手応えを掴んでこようかなと思ってます。とりあえず、もう数値は作ってあるんで、私の方で実際にやってみたらこんな数値出ますよっていうのはできてるので、それを、まあ、営業にならない程度にちょっと小出しで反応を得るって感じかな。です。てのでやっていきます。明日のオフ会が結構重要な日になりそう。です。で、あとは、さらに数字作るために作業をガンガン進めていきたいんだけど、その作業をちゃんとマニュアル化するっすね。ほんと、自分で言ってないと、つい自分でガリガリ進めちゃうから。です。ってことで今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。